生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理師として、具体的には親子関係再構築コーチをしております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、社会問題、そして日本内での全世界的にも及ぶ問題について、倫理から見た時の原因から解決策まで扱います。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーさんの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思ってます。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんはプロフェッショナルアカシックリーダー、イーマサウンド認定プラクティショナー、ゼロリセット、本当の自分に帰る旅の著者、三田純さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。どんなに小さな幸せも君が笑えば大きく。
ご縁、応援、貢献、応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。前回のゲストさんは、心と体を同時にほぐす保護司屋純さん、そして本日お迎えするのは三田純さん。純さん続きではありますが、それでは三田純さんにご登場いただきます。純さんこんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。三田純と申します。はい、子どもの頃から時々私自身はこう前世を垣間見ることがありまして、で、目に見えない世界がどうもありそうだなっていうことを感じていたんですね。で、実際ながらにどうしてここにいるのかなとか、人間って何だろうとか、人生っていう言葉はちょっとあれですけどね、何が起こってるんだろうということをとても悩んでました。で、具体的には大きくなってからは看護師という職業を選んだんですけれども、もう心と体のことを学んでいくに従って、やっぱり普遍的な宇宙の法則、真実っていうのに触れたいっていうことで、どんどんと、そちらの方に深まっていたんですね。で、現在は心と体がリラックスして人生を、本当の自分を生きながら楽しむってどういうことなのかということで、心と体の両面からアプローチして整えていくお仕事をさせていただいてます。
ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。今日は三田純さんをお招きできて本当に嬉しいです。純さんとの出会いは確かクラブハウスでしたよね。
はい、そうですね。
あ、ごめんなさい、うちの猫がいたずらしてすみません。昨年の、10月に日本の社会問題の解決を心理から考える会議という私主催のイベントにご参加いただきましたが、その前に1度か2度ぐらいでしたかね、クラブハウスでお話しして、 意気投合して、そしてイベントにお越しくださったという経緯がありました。そこからのお付き合いですね。
はい、
ね、心理職の、心理教育について賛同してくださって、本当にあの時は嬉しかったなと今でも思っています。で、純さんの現在の活動の中心になっているものを教えてもらいたいんですが、はい、よろしいですか。
はい、現在私の方の仕事としては、心の問題と体の問題で悩んでおられる方への、まあ、個人セッションであったりだとか施術とか講座とかを行っております。で、まあ、心の問題ってじゃあ何なのって言った時に、仕事関係とかパートナーとの関係がうまくいかないとか、あとまあビジネスがうまくいかない、出会い問題であったり結婚問題で、まあ、あとは家族の問題として引きこもりだとか不登校だとかいじめ、あともう本当に親子間のでうまくいってないっていう問題があるかと思いますけれども、そういう方を、はい、クライアントとしてお迎えしていろいろとやらせていただいております。
はい、本日はそんな三田純さんの活動や思いについて、ジングルっていう音楽の後に後半じっくりお聞きしていきたいと思ってます。それではジングルお願いします。はい、ありがとうございます。それでは後半では三田純さんの思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。加藤はクラブハウスで親子問題研究室っていうのをやってるじゃないですか。で、2年間やってきて、これまで延べ1万人以上の方々と、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かについて安心安全な場を作って議論を重ねてきました。で、それをまとめてこのラジオでお伝えしているくらいなので、ゲストさんの子ども時代にとても興味があるんですね。純さんはどんなお子さんだったかお聞きしてもいいですか。
はい、お願いします。
ご兄弟とかいらっしゃる、
そうですね、姉と二人の姉妹ですね。で、まあ、遊びとかは自然の中で育ってますので、もうその自然の中に入っていて、鳥の声を聞くだとか、動物がすごく好きなので、はい、まあ、野良猫ちゃんとかを遊ぶとか、そういうことを、あとは船を釣ったりとかね、池や川でそういうこともしておりました。はい、で、まあ、どちらかというとやんちゃな方で、思いついたらすぐにやっちゃいたい方なんですよね。
いいですね。
ただ、はい、子供の頃からやっぱりね、その家庭の中がちょっと緊張状、かなり緊張状態だったので、うん、こう会話をするっていうことの話しづらさ、人と話すときにちょっと一テンポ置いて、これ話していいのかなっていう、ちょっとそういうためらいのあるような子供でもありました。
ああ、そうなんですね。はい、なんかいただいた資料の中に、おっちょこちょいとか、天然とかよく言われるって書いていただいたんですが、はいはい、私もよく言われたなって思ってます。ジュンさんは、まあ、ご自身のお子さんから見るとどんな感じで思われてるかでしょうか。
はい、ですね、結構感動屋なものですから、ちょっとお花が、ね、咲いてたりとか、まあ、本当にその動物がいたりすると、もう本当になんか嬉しくなっちゃって、こうそれを伝えたくなるんですね、子どもたちに。で、ほらほら見て見てとかって言って、何回も言っちゃうもんだから、もうお母さんそれ何度も聞いてるしってよく言われてました。
かわいいママですね。
ではね、子どもに ADHD だよねっていうことを言われて、
本当
そうだそうだったんだって、なんか変にね納得してます。
納得しちゃうんですね。
そうなんです。
そんな子供時代のジュンさんですが、これまでの、はい、人生の中で大変だったなと思われることって結構たくさんあったかなと思います。で、その、はい、ご体験とか人生のターニングポイントとなるようなことも、もし差し支えない範囲で教えていただけると嬉しいです。
はい、 ですね、まず、そもそも、私自身がその前世の記憶が時々出てくるっていうことで、それは 4,5 歳くらいの小さい時からなので、何が起こっているのかこう分からないわけですね、で、ふっとこう心に浮かび上がってくる感覚だとか感情っていうのがあるんですけども、理由が分からない。で、そういう中でこう何が起こってるんだろうっていうのは一つ、大変だったって言えば大変でした。
はいはい、
もう一つは先ほどもちょっと触れたんですけども、もう祖母と父の仲が悪いって、そうなってくると、嫁とも仲が悪いっていうことで、家庭内の中はすごく緊張状態が走ってたんですよね。で、食事の時も笑顔がない、会話がないっていうところがあったので、どういうふうにこう大人とかと接していいかわからないっていうことが長い間、続きましたね。で、魂的な感覚ではこの前世もあるだろう、見えない世界もあるだろうと思いながら、そことこの緊張感の中でどうしていいか分からないっていうところでずっとずっと悩んでたんですけれども、これに関して答えがあったのが51歳の頃なんですけども、これがちょっと一つのターニングポイントかなと思います。でこれは、心と魂の両面の方から解放する方法があるんだよっていうインテグレイティド心理学、インテグレイティドって統合するっていう意味なんですけども、心と魂の方向を統合した心理学っていうところを水口千代子さんっていう方が、作ってやってられまして、それに参加することによって一つの自分のこう抜け道ができたって感じなんですね。
そうなんですね。その一つ一つにてついてちょっと深めていきたいなと思います。でここからは同じ心理職としてね、心理職からの質問として、心理職としてお答えいただければ幸いです。多分リスナーさんにとってはちょっとレベルが高いかなとか思ったりもするんですけれども、はい、お聞きいただければと思います。でまず最初に前世の記憶に混乱させられるということがご経験が、ありましたけれども、これは実際に何が起きていて何を受け止める必要がありますか？
そうですね、前世の記憶っていうのはもう本当に体感的に残ってたりとか、さっきもこうお話しましたけど、わけがわからない、理由がないところでポッとこう出てくるんですね。で、これに対して何だったのかなって後々こう意味付けを考えていくわけですけども、多分私たちは前世で片付けていない問題があって、それを今世に課題として持ち越してきています。でその課題っていうのが今の人生の中の問題とオーバーラップして現れていくんですね。なので今世こそね、この課題をちゃんと解決して楽になりなさいよっていうお知らせなんだなと私は感じております。
そうなんですよ、深いですね。でもう一つ、その、ご両親とか肉親から の関わりっていうところで、資料にいただいたものの中に、その真面目に勉強さえしてればいいとか、お金を貯めるもので使うものではないっていう、そういう制限が多くて緊張状態っていうところもあったっていうことをこういただいてますけれども、私の中ではこういったことをこう親から制限されることについて、私もまた本当多すぎてお腹いっぱいっていうほど大きくて、もう本当にすごい心理的影響を受けて、受け続けることになったんですよね。でしつけとして親から投げかけるこういった制限をかける言葉とか、それによるこう受け取る側の中に、矛盾が起きてなくならないっていうようなことって世の中にはたくさんあると思うんですね。で、またそれが子どもから見ると、非常に強い生きづらさにつながっているという印象ですが、ジュンさんはどのように受け止めておられますか？
そうですね、古い時代背景の中で親のその信じ込み、どうあるべきとかこうあるべきでないというのは作られてきているわけですよね。でどんどん時代背景も変わっていって、でその子供とか孫っていうのは次の世代のものを作っていかなきゃいけない、新しい時代を作っていくっていう役割が与えられているわけなので、 この親に従っていけばいいよっていうんじゃなくって、親ができなかったことを次の世代が引き継いでいくんだっていう気持ちの上で、親を無視するわけではなくって、その親ができなかったことをどうやって自分たちが引き継いでいったらいいのかっていう視点で見ていくと、古い考えが本当に必要なのか今、それとも自分たちを制限してしまうものであるのかということを自分で判断していくってことがとても大切になってくると思います。
本当そうですよね。で、具体的には真面目に勉強さえしてればいいっていうことがもたらしたものって何だと思われますか？良い面も悪い面も両面あるかなと思うんですが、これって深いですよね。
そうですね、真面目に勉強さえっても、このさえってもこれだけやっとけよっていう感じなんですよね。そうなってくると、一つのことだけに集中したらいいからって言って、じゃあそのエネルギーが出るかっていうと、そういうものじゃなくって、やっぱりいろんな、こう私たちの成長っていうのは学びは体験の中からやってくることがほとんどなので、その机の上だけでね、勉強して何点取ったからって、これって社会に出た時に応用性があるものではないんですよね。なので、どれだけ体験して、どれだけ失敗して、どれだけやり直したかっていう、こういう自分自身の具体的な自信につながることを何度も子どものうちにやっておくことが実は大切っていうことで、これを、ここだけでいいよ、いい点数取るだけでいいよっていうことにやっちゃうと、エネルギーが凝り固まってきて、全然こう発展性のない、創造性のない人間になってしまうので、とてももったいないことになるかなと思います。
ありがとうございます。本当そうですよね。でもう一つ、お金は貯めるもので、使うものではないっていう言葉がもたらしたものは何だと思われますか？
ですね、もうエネルギーの滞りでしかないって感じなんですけども、お金って、特に現代社会においては何とでも交換できる、すごいエネルギー値の高いものなんですけれども、はい、これがうまく循環していけば、皆さんの循環もうまくいく、エネルギーを循環していくわけですけども、貯めるだけとか使うものではないっていうのは、もうエネルギーの循環ここで滞ってしまうわけですね。で、そうすると、本来は昔からお金ってお足って言って、こう本当に足が生えて循環するものなのに、こうエネルギーを止めてしまうので、この結果、上手なお金の使い方、循環の仕方を知らないっていうことで、逆に騙されやすかったりだとか、貯めることによって騙されたことでドンと使って、結局同じだよねって、楽しいお金じゃないお金を使う、であとは病気になったりとかっていうことも見受けられますね。
ありますよね。あと、おばあ様とご両親の確執が強くて、家庭に笑いがないという緊張感という、家庭環境というところから、こういう不適切な大人同士の関わり方を子どもに見せることって、子どもにとって良くない作用があることは今だいぶ言われるようになりましたけれども、子どもがこれを見て学ぶことって何だと思われますか？
そうですね、大人の言いなりになることがいいことじゃないんだよということで、この人間関係見てると、その気持ちのいい人間関係って何なのかとか、どうやって人間関係作るのかっていうのは全然分からなくなってしまうんですね。
そうですね。
本来ならば、自分が今感じていることの感情だとか思いをこう自分の言葉で表現していくことによって、その表現したところに返ってくる親の顔であったりとか、いろんなことを見ながら自分ってどんな人っていうことを認識していくのが子どもの役目なんですけれども、この、なんていうのかな、ありのままを表現できないっていうこの環境っていうのが、とてもその人の能力を閉じ込めてしまうことになってしまうんですね。なので、これはあまり良くないことだよってことに気づいて、じゃあ自分が次に安心安全な空間を作れる人になっていくっていうふうなところに気がついていってもらえばいいかなって感じます。
はい、そうですよね。そういうところを、それだけではない、たくさんのことをこう経験をされていく中で、51歳で大切なね、心理学院に出会ったっておっしゃってくださいましたよね。で、その心理学は純さんがで、純さんの経験をこう解消してくれるものだったんじゃないかなと思いました。で、 これまでのじゅんさんの研究や、ご経験はすべてじゅんさんの知恵や肉となって現在の活動につながっていったということがすごくこうよくわかるなって思いました。で、大人になって解消できずにこう生きづらさの中なんとか生きておられる方もたくさんいると思いますけれど、これを解消できる方法って あるんですよね。で、自分でやる人も中にはいますが、ジュンさんや私のように当事者が得た、現場からの経験と心理学の正しい認識を合わせ持っている状態で人の課題をこう根本的に解決する自分に合った心理職につながる確率って少ないかなと思うんですが、こういう心理職を見つけるにはどうすればいいと思われますか？
ちょっと難しいんですけども、はい、その心理職であられるカウンセラーさん、セラピストさんとかヒーラーさんとかいろんな言い方があると思うんですけども、はい、その方がお話をしているときにどんどん自分の心が開いていって楽になって緩んできてるかなってことなんですね、お話を聞くと段階で。で、はい、これがどんどん硬くなってくるんであったらこの方は違うだろうなっていう風な感覚で、頭で知識を知っているっていうことと、この自分に向き合って、そのカウンセラーさんとかが自分自身に向き合ってご自分の問題を解決しているかっていうことが一番大切であって、その頭で学んだことだけで何とかしようとした場合やっぱり滑っちゃうんですよね。で、やっぱりそのお話を聞いてると、この人だったら話を聞いてもらいたいなとか、うんうんってこう聞けるようなカウンセラーさん方であったら大丈夫かなと思います。なので、まず一つは楽になるか、お話を聞いてて楽になるか、で納得できるお話をされてるか、でこの人なら私のことを、全部預けても大丈夫って思えるかっていうところですね。なのでお話聞くときにも、ここの自分の心をオープンにして直感で感じるような聞き方をしていただけるととても分かりやすくなると思います。
分かりました、はい、ありがとうございます。ね、ジュンさんの経歴を拝見すると、本当看護師さんとして始めてからさまざまなこう学びや研究を経て今の本を出されたりとか、研究の中でもイーマサウンドセラピーとエネルギーセッションと、ジェネティクスっていうような考え方のこう研究であるとか、あと栄養指導も行われているんですよね。ね、で、ジュンさんのことをね、いろいろと聞かせていただきましたけれども、今に至るまでもっともっと 大変なこともたくさんあったかなと思います。そうやってここまで来れたのはね、何か大きな助けがあったからなのかなと思います。ジュンさんがこの世で一番感謝を言いたいという方に向けて、音楽に乗せてありがとうを伝えていただけますか？
はい、
はい、それでは三田純さんのありがとうコーナーです。
はい、ちょっと前までは想像すらできませんでしたけれども、両親にありがとうって、そんな気持ちになってます。ゆとりのない生活の中で、戦前戦後の生活の中でゆとりのない一生をこう過ごしてきた人たちだったんですね、両親っていうのは。で、一生懸命働いて、一生懸命、食べさせてっていう子供のお世話を一生懸命してくれた。ただあまりにも働くことに一生懸命になりすぎて、子供自身自体に対するそのゆとりのような、思いやりのようなものはとても欠けていました。で、私自身はその中で人生は楽しくないものという確信を徐々に深めていくわけですね。このたくさん経験した理不尽さこそが、でも私をあるところから真実探求の方向に導いてくれました。とても極端だったからこそ気づけたんですね。苦しくて悩んだこともありましたが、今は感謝しています。自由に生きられない時代の中で、両親もその時代と家庭の被害者でありながら、彼らなりの最善を尽くしてくれたのだと今は感謝しています。もしもこの、とても恵まれた 理解されるような状態であったら、私はここまでこう探究的なものを続けてこられなかったと思います。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。三田純さんのありがとうコーナーでした。はい、ありがとうございます、ね、後半の最後にちょっとプレゼント、純さんから、ファーストステップ の、 リスナーさんにプレゼントがあるとお聞きしておりますが、
はい、
はい、純さんからご紹介していただけますか。
はい、自分軸で生きるってどういうことっていうことを、まあ、今までおそらく悩んできてらっしゃる方っていうのは、他の人の言うことを聞きすぎて自分って何っていうのが分からなくなってきて、自分中心のその自分の人生っていうのを生きられなくなっていることがとても多いんですね。なのでだけども、じゃあ自分軸で生きなさいって言われていきなり分かるものではないので、こういうこうちょっと迷っている方々が自分軸に戻るにはどうしたらいいかってことを、最初のステップとして、やっていただけるようなことをプレゼントしたいと思ってます。
はい、それは、おいくらで？
いやいや、もう無料でございます。
はい、もうね、こんだけ研究を深めてこられた、さまざまな学びを深めてこられたジュンさんからね、教えていただける機会ってそうそうないかなと思うので、ぜひぜひ皆さんね、私の夢の種専用 Facebook ページに、ジュンさん情報を載せておきます、ぜひご応募いただければと思っております。たくさんあったはずの時間がもうないっていうことなんで寂しいんですが、エンディングに移ってきますね。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
ありがとうございます。今後の、じゅんさんの活動の中で特にお知らせしたいことがありましたら簡単に教えてください。
はい、ありがとうございます。本当の自分に変えるセルフリセット講座というのの説明会を行わせていただきます。日程は6月29日木曜日の13時からと20時から、もう一つ7月2日日曜日の14時から行う予定であります。
はい、じゃあその情報も載せておきますね。で、いろいろお話をさせていただきましたが、いかがでしたか？短かったですよね。
はい、あっという間の30分でした。ありがとうございます。
本当ですよね。もっと欲しかったですよね。はい、最後に何かリスナーさんに向けてメッセージといただけましたら嬉しいです。
はい、人生は何歳になってからでも生き直しができるよということで、どうか諦めないで挑戦してねって言いたいと思います。
ありがとうございます。はい、皆さんぜひこんな素敵な三田純さんとつながってくださいね。よろしくお願いします。さて、はい、さて次回は7月後半のゲストさんは自己形成習熟コーチングサロン岡山スタジオラジオパーソナリティでもあられる久保ひとみさんです。お楽しみに、ぜひぜひ聞いてくださいね。さて本日は三田純さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？三田純さん、30分お付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひまた来てくださいね。
はい、ありがとうございました。
それではまた来週。
青く澄んだ空、今までよく頑張ってきたね。少し立ち止まり、もう一度君のその手に少し大きな勇気握りしめて一歩前、その足踏み出した時、新たな景色が見えて だから前を